エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユジです。
さてさて、
はい、
大阪から犯人が逃亡した件はまだ記憶に新しいですけれども、
はい、
あの男が留置場から逃走した時、
うん、
警察官は留置場の中でスマートフォンを使ってアダルト画像を見ていたことが分かりました。
お
ー犯人が抜け出した時、警官は抜き出していたかもしれない
ああ、そうかい。
スマホの持ち込みはどうも禁止らしいんですけどね。
相当じゃあ没入してたね。
もうかなり入れ込んでいた可能性があるということですね。まあ、飛んだ林の飛んだお話でございますけれども。最近そちらはどうですか？
はい。いや、全然、それ、ちょっと、それとは関係ないですけど。
あ、関係ないですよね、普通ね。
関係、いや、たまたまね、みたいな。そういう話じゃないんですけど、
はい、
女子高生とかって、すごい、カバンとかに、こう、キーホルダーとかいっぱい作ってるじゃないですか。
はい、はい、はい。
電車の中でおじさんがキーホルダーをカバンに作ってるのを見たんですよ。
おう。
珍しいなと思って見てみたら、
うん、
ピーポくんだったんですよ。
はあ、
で、まあ別にいいんですけどね。
うん。
キャラものといえばキャラものですけども。
まあね。
で、それで思い出したんですけどね、結構、ステッカーとかをね、車に貼ってる人がいるんですよ、ピーポくん。
ああ。
で、キーホルダーつけたりとか、ステッカーを貼る人っていうのは、何を意図してるのかなと思って。
そうね。
純粋に可愛いとか、
うん、
なのかもしれないし、
うんうん、
なんかこう、まあ、警察関係なのかもしれないですよね。
そうだね、本人がね。
とか、あとはこう、なんか、ちょっと前に思ったのは、知らないですけど、なんていうの、ピーポくんの刑とかがあるんじゃないかと思ったわけ。まあ、軽犯罪ぐらいというか、
はいはい、
ちょっとこう、もうやるんじゃないぞみたいなやつで。今締めとして、お前カバンにこれつけとけみたいな。
罰としてね。
次はないぞみたいな。常にこう監視されてることを、お前はこう認識しろっていう。
ストライクワンですね。
そうそうそうそう、そうそう。うん、かなと思ってるんだけどね。
なるほどね。過去にやらかしがあるんだ。
う
ん、
そうそう。だからそういう目で見ちゃうよね、うん、ちょっとね。
ちょっと厳重注意ぐらいの感じでね。
うん。と思っちゃうんだけど、どうなんですかね、実際のところ。
執行猶予中なわけだ。
そうそうそうそう。
うん、
書類上は OK だけど、まだね。
うんうんうん、
ただ、心情的にはちょっとお前ダメだぞっていう。
一歩手前だぞっていう、ね。
そうそうそう。何かあったらこれを見てこうね、思いとどまれみたいな。そういうものとして使われてんじゃないのかなとか思ったんですよ。
なるほどね。いけない、いけないと。
うんそうそうそう、うん。ピーポくんが見てるじゃないですか。そう。
なるほどね、うん。うん。それで自主的に犯罪が減ればね。
そう。
うん。
いや、ね、それぐらいしかちょっと思いつかなかったんだけど、あえてつけることのね。
そうだよね。一応、交通安全協会っていうところがあって、そこでは、ピーポくんグッズは売ってるんですよね。
売ってるんだ、やっぱ。
うん。運転試験場で、
はい。
売店で売ってるらしいんですよね、あれ。まあ、そこそこするんですけど、ピーポくんのキーホルダーなんか500円弱で買えるんですよね。うん。ある意味罰金ですよね。
そうだね。そうなんじゃないのかな。
はい、これ500円でっていう感じで。
そう。うん、まあ、あと思ったのは、魔除け的な意味合いはあるかもしれないね。
うんうん、ああ、なるほどね。
うん、
よく街中歩いてると、歌舞伎の熊取りの目のとこだけのステッカー貼ってあるじゃないですか。
ああ、ありますあります、ね。
見てるぞってやつ。
うん。
ああいう感じの。
そうそうそう。
みんなが見てんだからやめろよっていうね。
そう、抑止力になるかなと思ったんです。
としてあるかもしれない。
うん。
それを個人が持ってるってのは重要なとこですよね。
そうだね。
うん。あいつ関係者かもしれないとかね。
そうそうそう。そういう、ちょっともしかしたらあるかもしれないじゃん。
かもしれないよね。私はおまわりさんですっていうふうに、堂々と言うよりも。
そうそうそう。
やっぱソフトにね。
そう。今は非番だけど、 一応警察官としてのあれあるよっていう、なんかあれば捕まるよっていう、ちょっと弱いこう威圧をしてんじゃないですか。
かもしれない。うん、番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
11月29日、AFP、逆上してマック店長の首絞めた女を逮捕。
おお。
アメリカカリフォルニア州にあるマクドナルドの店舗で注文した商品に入ったケチャップが少ないと逆上した女24歳が同店の店長に首を絞めるなどの暴行を行って逮捕されました。
お
容疑者は先月27日ドライブスルーで商品を注文した後犯行に及んだものとみられています。
うん、
警察当局の広報官によると容疑者は従業員専用口から店内に突入、店長から出ていくように注意されましたが首を絞めるなどの暴行に及んだということです。この女性の連れの男性が容疑者を引き離して事態を収束、通報を受けた警官が今月27日に逮捕したということです。ちょくちょくドライブスルーで切れてる人いますよね。
やっぱりね、ドライブスルーは、
うん、
その後でわかるじゃないですか。
はいはい。
その場で、例えばね、そのケチャップだってほら、もらえばいいわけですよ、店内だったら。
そうだね。
だけど、こう、ただ食べようと思った時に、あらってなると、やっぱり、はいはい、怒るんじゃないですか、なんか。注文したものと違うみたいな。
なんかその分逆上しやすいのか。
そうそうそう。
でもああ、なるほどね。
うん、でもこれ戻るっていう時にさ、冷静にならないのかな。ちょっと文句言ってやるとかって、まあ言うけど、
開けた瞬間の怒りが、
うん、
ドライブスルー戻るまで持続してるんですよね。
そうなんだよ。
うん。
それが結構すごいなと思って。
ねえ。
まあね、あとで、じゃあ確認が必要だよね、これから。
あ、そうか、そうか。
なんとかあと、要は間違ったやつ入ってたら確かに問題なので、
うんうん、
普通何個とかあと何とか入ってますとかって言うけど、
うん、
もう見せて、
はいはい、
開けて、
はいはい、
ケチャップもバッチリです、みたいな感じで、
そうだね。
渡すっていう。
窓口にいる人が袋詰めをするべきだからね。
そうそうそうそう。
うん、
見せながら。
見せながら入れていく。
場合によってはだから、あそこで調理だよね。
あ
の人が、サンドをして挟むんですよ、その、ケチャップとかも。
はいはい。
なんかなんていうんですか、目の前で作ってくれるみたいなのが逆に売れるかもしれない。
そっちの方がむしろ新鮮だよね。
うん。うん。印鑑もつけながらですからね。結構忙しいですけど。
かなりワンオペになりますけどね。うん。
でもそれぐらいやればほら、ちょっと文句も出ないでしょうか、
ね、出ないかもしんないね。
うん。
だからあれですよね。例えば虫が入ってるとかさ。
ああ、はいはい。
そういうのは家に帰ってからでも、
うん。
通報はするじゃないですか、やっぱり。
まあね。
さすがにほら、次が続いたらまずいし。
うんうんうん。
ねえ、だけどこのケチャップぐらいで怒るのは、よほどケチャップに思い入れがないと怒んないですよね。
だから、ケチャップ、うん、家に帰ってケチャップをつけるのと、店に戻るの、どっちがって話ですよね。
ああ、なるほどね。
店の方が近いぞ。
アメリカはやっぱその、途中の道路長いですから。
そうそうそう。
うん。ここまで来たのにと。
そうだね。
そうね。途中の移動時間分のガス代を考えるとね。今行った方がいいだろうと。
そうだね。
はい。11月29日、産経新聞。家賃滞納で強盗被害の嘘110番、
うん、
強盗被害にあったとする虚偽の110番をしたとして大阪府警宮古島署は29日偽計業務妨害の容疑で男43歳を書類送検しました。
うん、
署によると男は容疑を認めていて、マンションの家賃を滞納し追い出されそうになった、強盗にあったといえば大家が同情して家賃の支払いを待ってくれると思ったと供述しているということです。
それはどうかね。それは大家さんを買いかぶりすぎかもしれないよね。
大家の非情さをね。
うん、
強盗にあっちゃったんです。
でもさ、銀行にはあるよねみたいな。現金主義かよ、あんたみたいになるよね。
持ってた現金全部持ってかれちゃったんです。
ああ、そういうことか。
まあね。
まあ、同情される。まあ、じゃあ分かったよと、待ってあげるよ、みたいになるけど、
はいはい、
何ヶ月分はもういいよとは、そこまで同情してくんないよね、
多
分
ね。まあね。うん、ただにはならないですよね。こっちも商売ですから。
同情しすぎてさ、
はい、
なんかこう、一緒に探そう、やつを、みたいな感じになっちゃうと困るよ、ね。警察なんか当てにならないよ、とか言って。
俺たちの手で取り戻そうぜ、っていう、ね。
そうそうそう。何しろ、俺のマンションに立ち入ったってことだろみたいな。
ああ。
俺の敵でもあるな、みたいな。エスカレートする。
お前の敵は俺の敵だからね。
そうそうそうそう。
うん。いいやつなんだか悪いやつなんだか。
そうなっちゃうと、ちょっともう、引くに引けないよね。
俺が捕まえたんだから、さらに1割は俺のもんだ、みたいなね。
そうそうだね。
11月29日、トースポ。大量の薬を盗んで転売を繰り返した薬剤師。
おー。
処方箋が必要な薬を薬局から盗んだとして、神奈川県警捜査3課は28日までに窃盗容疑で容疑者34歳を逮捕しました。
うん。
薬剤師のアルバイトとして勤務していた薬局から仕入れ価格約9000円の頭痛治療薬1箱を盗んだ疑いです。
うん。
容疑を否認しているということです、
うん、
しかしこの薬局では68種類の医薬品約2万8000点およそ300万円相当がなくなっていて警察は容疑者の関与を調べています。容疑者は昨年12月薬剤師として勤務していた病院から約200万円相当の医薬品を着服した業務上横領の罪で有罪判決を受けていました、
うん、
昨年7月にはがん治療薬オプジーボなど約1億円以上を同じ病院の薬品庫から盗み不正販売したとして組織犯罪処罰法違反の疑いで追送検されています。当時の取り調べでは容疑を認めていて、薬剤師が嫌になり他の仕事をするために3億円貯金しようと思ったと供述。医療関係者はこの病院の被害額は1億円以上でしたが、容疑者は全額を病院の口座に弁済している、本当に3億円貯める予定だったようで金は使っていなかったのだろうが余罪はまだまだありそうだと話しているということですね。
うん、すごいね。
まあ、売った金を使ってなかったんで即返したってい
う。でもあ、だから仕入れ価格はゼロだから ね、いくらでもまあ売りゃ売っただけ儲かりますと。
もう利益率高いですからね。
にしても3億円必要なのはなぜなんですかね。そのやりたいことのためにっていうことですか？
かもしれないね。
あ、辞めたいから。3億円あればとりあえず辞めれるだろうと。
そうですね。まあ、かなりの間、つなぎができますよね。
いや、うん、そんなにいらないでしょうと思うけどね。もう、金輪際働かないみたいなことですよね。
あ、今流行りのアーリーリタイアですかね。
そのためになんだと。うん、でもな。
今34ですから。
ああ、じゃ、まあ、3億円ぐらいいるかもしれませんよね。
かもしれないね。
高齢化ですから。
うん、年1000万使っても30年持つと。
うん。これならいけると思った。もしくは、なんかね、これを元手になんか俺はやりたいことをやるんだ、みたいな。
ああ。
AV メーカーを作るんだ、みたいな。
ああ、そうね。
どっかで聞いたような話になるとかね。
まあ、がなってますけどね。
そうね、そういうのもあるかもしれないよ。
うん、そういうね、そう、他業種への転換とかそういうのもありますからね。
うん、そう、
うん。始めるのに元ではあるに越したことはないですからね。
そうです、そうです。
はい。
でも、バレないのかな、そこまで行く前に。
まあ、バレましたね、これはね。
ずさん、1億の前に気づくでしょって気するんだけど、ずさんだね。
しかも、わざわざ高い。薬をね、
箱だけ残して中を抜いてるとかって笑います
バファリンとか代わりに入れてね。
そう、うん、
それは別の刑事犯罪だからね。死人が出る可能性があるところでね。
いや、弱い方にしとけば大丈夫だと。
あ、はいはいはい、はい、
副作用が強すぎるこの薬はと
俺はこっちの方がいいと思いますっていうね。
なんでこんなもの薬事法が認めたんだと聞こえて弱めたと。
そうね。俺ジェネリックをね。
そう。俺ブレンドみたいな。
11月30日 CNN ハーフマラソン大会で大量の不正が発覚。中国で先頃開催されたハーフマラソン大会で、参加した258人の選手が不正行為を働いたとして、失格処分を受けていたことが30日までに分かりました。国営の新華社通信が報じています。レース中の様子を捉えた路上のカメラの映像には、一部の選手がコース外の芝地を臆面もなく横切って、走行距離を最大3キロ短縮する姿が映っています。新華社によると、同じ番号のゼッケンをつけた2人のランナーが映った画像も複数存在しているということです。同じゼッケンを用意するなどして別人を走らせた選手らに対しては、同大会からの永久追放処分が下りました。その他の237人には2年間の出場停止処分が言い渡されたということです。
え、これって何なのこの大会って。
何ですかね。深圳で行われたマラソン大会だそうですね。
東京マラソンみたいなものなのかな。
ああ、まあ、街中を走ってるんでね。
ってことは、その、走りたくてみんな出てるわけですよね。
そうだね。うん。
それは何のためなんだろうってなりますけどね。
記録のためなんでしょうね。自分の、こう、能力でみたいなことはないんですね。
なんかマラソンの人ってみんな結構ストイックだと思いますけど、ね、ズルしてまでっていう感じないですよ。あんな苦行を自分でやってるわけだから。
わざわざやってんのにね。
なんか台無しだけどね。なんかあれなんじゃないですか。豪華賞品が実はあるみたいな。
ああ、なるほど。そうかそうか。自分の記録の能力の限界を試したいわけじゃなくて。
うん、そう。
うん。
だって二人を使うとか、もうその時点でさ、何のためだかわかんないでしょ。
ねえ、ハーフマラソンでこの結果で、例えばオリンピック出れるとかじゃないでしょうしね。
だからこれ出しちゃえばいいんだよ、こういう人をね。
あ、
選んじゃえばいいんですよ。全然実力ない人をさ、選んじゃえば面白いんですよ。
どうだ、見ろと。
そう。
そんなことやってるからこのざまだと。
そうそうそう。もうオリンピックでも不正をやるっきゃないみたいになるわけです
よ。ああ、そうか。逆効果でね。うん。30分ぐらい短縮する可能性があるからね。
世界新記録。
11月2日、朝日新聞。iPad でふるさと納税が急増。
お、
福岡県行橋市のふるさと納税による寄付額が飛躍的に伸びています。
うん、
8月からタブレット端末 iPad を返礼品に加えたことが後押ししており、市は今年度の寄付額を過去最多の8億4000万円だった昨年度の約3倍に上る25億円と見込んでいます。市は好調な要因について返礼品を見直したことなどを挙げていて、現在の返礼品の種類は約1100種類といいます。10月末現在の今年度の寄付額による返礼人気のベスト3は、1位 iPad、2位 Apple Watch、3位 Apple TV と、特産品ではない Apple 製品が独占。特に iPad は2ヶ月ほどでトップに躍り出ました。返礼品については総務省が寄付額の3割以下、地場産品などを自治体に求めています。市では3割以下は守ってきましたが、地場産品の見直しは保留。上位を占めたアップル製品は市内の業者が取り扱っているとしていますということですね。
関係ないよね。すごいね、これは。
全く関係ないですね、確かにね。うん、
なんかこれさ、
はい、
行くとこまで行きましたね、これ。
市内の電気屋からの提供ですよね。うん。
いやー、すごい。
すごい。まあ多分ビッグとかではないでしょうね。
あ、ならまだいいかってことなのかな。
まあそうでしょう、多分。個人商店とかじゃないとさすがに。
よく下ろせたね、そこにね。ブルガーもね。
巡り巡ってね。
うん、
うん。
いや、でも、いや、実は、
はい、
iPad の構想は、この福岡が発祥ですみたいな。江戸時代まで遡りますと、みたいな。何かがあるとか。
江戸時代の、うん、この下級武士だった村田源五郎がみたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、
書いては消せる黒板を発明しみたいな。
いや、こうね、そうそうそう。
すごいね。 それを、うん、そっからこう延長して。
ゆかりの地ということ。iPad ゆかりの地っていう、なんか、火も立てようみたいな、動きが。なんかあの、あれですよね。二宮なんですか、金、なんですか、あれ。
ある。
二宮像みたいな。
はいはいはい。
ああいう、あの、勤勉な銅像が iPad を持ってるとか、そういう。それがいいんじゃないですかね。
近年まで脈々とね。うん。iPad 精神が根付いてるっていう。うん。そしてこの精神は Apple Watch にもっていうね。
銅像を見ると Apple Watch 持ってると。すごいね、これは。
もう、ジョークグッズだよね、それはね。うん。あの、観光名所になってもおかしくない二宮像ですよ、それは。うん。12月4日、テレ朝ニュース。公園で鎖鎌を振り回した疑い、男を逮捕。
危ないだろう。
福岡市の容疑者42歳は、9月、市内の公園で鎖鎌を振り回した疑いが持たれています。鎌は金属製ですが、刃は尖れておらず、武術の練習用などに販売されたものだということです。公園にいた女性から110番通報があり、駆けつけた警察官が話を聞いたところ、容疑を認めていて、一旦自宅に返しました。しかしその後、再三の出頭要請に応じなかったため、4日に逮捕、容疑を認めているということです。
出頭命令があったんだ。
そうですね。一応その銃刀法違反的になるんですか。
ああ、そうか。
うん。で、だからそんなもん持ってちゃダメよと。
うん。
持ってたのを見ちゃったからには、ちょっと一旦来なさいと。
ああ、はい。
うん。
それを無視したから。
行かないと。
うん。いや、何の意図だったかですよね。
そうだね。
うん。
うん。
純粋に武道だったらまだいいけど。
そうですね。中国武道みたいな。
だとしたら、ちょっといい、出頭じゃないよね。
あ、
挑戦を申し込むみたいな。警察署で決闘だみたいな感じだったら武道家ですから来ると思いますよ。
そうだね。
うん。
うん、当然警察ですから、あの、剣道の有段者とかいますからね。
あ、そう。
うん。異種格闘戦ですよ。
そう。果たし状かなんかのはいいよね。出頭命令ではなくね。
そうだね。
うん。
うん。そっちの方が来る確率は高いですよ。
高いよ。
負けたら潔くね。
そう。
お縄を頂戴しろと。
そう。それの方が絶対良かったと思うけどな。
勝っちゃったらどうすんだろうね。
それはもう免許改伝じゃないけど。師匠と呼ばれるからね。
そうか。
近所では。
師範代だ。
もう、あの、公園でいくらやってもいいですよ。誰だか分かんない人がやるのが異常に、あの、怖いので。
そうか、そうか。
あれはあの、武道の達人じゃないかって分かれば。むしろ安全だね、みたいな、ここは、ね。
そうだね。
うん。
免罪符が。
そう。
あの人は所長に勝ったと。
そう。
ある意味所長より偉いと。
そう。
うん。取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月6日、読売新聞。高速道で169キロ走行。高速道路で乗用車を時速169キロで運転したとして、鹿児島県志布志市の市議28歳が道交法違反で在宅起訴されていたことが分かりました。市議は5日、読売新聞の取材に応じ、オービスで検知されたと明らかにし、大分に向かう途中、お腹が痛くなり、トイレに行きたくて急いでいた。今後は交通ルールを守りたいと話しています。市議は今年1月の市議選に立候補し、初当選していたということです。いうことですね。
それってさ、
はい、
今後は漏らしますってことだよね。どちらかなんだから、これ、守れるの。
どっちを守るかといえばね。
人の道を踏み外してでも漏らすのか、道交法はもう無視するかっていう、どっちかですよね。
そうだね。うん。プライドかローかっていう話でね。
そうなんだよ。
うん。
いいのかね、これは。そっちでっていう。なんかあの、 ね、
クリーニング代で済むからね。
でもなんかさ、なんかうんこ垂れ主義とか呼ばれるわけですよ。ずっと。
それでも法は守る。
うん。
どっちが勝つかですよね。
そうするとなんかすごくさ、そのあの人は正義感があってとなるかもしれないけど、
うんうん、
逆にこうなんか全く融通の利かないやつだねっていうレッテルを貼られかねない。
超堅物ね。
そうだな、ね、やっぱり。そこはそのね、やっぱりその人の道っていうものが理解できないやつはダメだねみたいになるかもしれない。
そうだよね。人の気持ちが分かってほしいもんね。
そう、
うん。
そうするとちょっと次で落ちちゃうかもしれないよ。
ですよね。超堅物だけど出口は緩いっていう、ね。
いいとこなしだねみたいになっちゃう。
確かにね。うん。結果として人望はどっちも減るよね。
無理だよね。もう両方は救えないよ、これは。
救えないです。
そう言うべきだったよね。
ね。
その今後はっていう。
うん。今後の対策をもうちょっと具体的に。
そう、うん。
簡易トイレを用意しておくとか。
そう。
うん。おむつを履くとか。
そう。
ね。これによってもう次からはどっちもバッチリですと。
そう。
ですから、清き一票をと。
そういうことね。お腹を強くしますっていう方がいいかもしれない、ね。
あ、そうか。
これがいけないんだから。
毎日ヤクルトだと。
そう。
うん。
なんかちょっとそこら辺にね、行った方が良かったんじゃないかと思う、
ね。12月7日、FNN。YouTuber、空き巣で逮捕。
お。
日本縦断の旅などの動画を投稿していた YouTuber の男が空き巣の疑いで逮捕されました。
うん、
容疑者は2018年10月、神奈川県の会社員の自宅に侵入し、ノートパソコンや掃除機などおよそ30点、2万6000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者は電車での日本縦断の旅など60件近くの動画を YouTube に投稿していましたが、
うん、
空き巣で盗んだものを古物商に売って得た金で旅を繰り返していたと見られています。
お、
容疑を認めていて、神奈川県や千葉県などでおよそ20件の犯行に及んだと供述しているということです。
そこをさ、明らかにした方がもっと伸びたんじゃないですか、視聴。
ですよね。
うん。
うん。実はと。
そう。
うん。この旅ですけども。
うん。
YouTube からの収入で成り立っていません。
そう。どうせだからもう本当ね、GoPro で潜入するとこまで撮ってもらったよね。そっちの方が伸びますよ、視聴数。
ドキュメンタリーだね、それはね。
そう。
うん。それでどこまでいけるかっていうね。
そう。
うん。
なかなかスリリングな映像じゃないですか。
ためにもなるしね。
うん。
防犯にはなりますよ。
まあそういうのが多いのかな、でもこういうね。実はみたいな。
ああって言いましたけど、多かったら相当困りますよ。う
ん、いや。いや、なんかみんなが憧れちゃうとね。
ああ、そういうことか。
あんまりそこ、結構裏ではもう大変なんですよ、カツカツで、みたいな。
なるほどね。
うん。
台所事情があるんだと。
そう。
なるほど。そんなに甘い商売じゃないから。
うん。そういうのは出していった方がいいかなと思うんだけどね。
それはあらかじめは表に出してやっていくと。
そう。
なるほどね。動画の締めとかで、次に侵入するのはオタクかもしれないみたいな。
ああ、ありがちなね。そういう感じの動画です。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、CNN。動物保護団体が慣用句の言い換えを提案。米国の動物保護団体、PETA は5日、無駄なことを繰り返すといった意味の死に馬に鞭打つ。いや、恐れずに南極に立ち向かうことを表現する、牛の角を捕まえるといった食肉に関連する慣用句は人種差別などと同質だとして代わりの表現を提案しました。生活費を稼ぐことを意味する家にベーコンを持ち帰るに代わってベーグルを持ち帰る。一石二鳥に代わって一スコーン二鳥。モルモットになるではなく試験官になるなどの言い回しを提案しているということです。
それは、試験官業界の人が怒るでしょうよね。
ああ、試験官に人権はないのか。
そうそうそうそう。
スコーン業界だってね。
うん、そうですよ。
ね。
1スコーン？あれ？
2 兆。
2兆。
一石二鳥の代わりにね。
はあ。
いや、要するにだから石で持って鳥をぶつけて捕まえるわけじゃないですか。それはかわいそうだと。
スコーンだって一緒ですよね。
いやいや、スコーンぶつけるわけじゃないですよ。
ああ、スコーンで来る。
この場合は、スコーンは餌でしょ、きっと。
ああ、なるほどね。
うん。
いや、なんかね、日本人にとってやっぱりスコーンはなんかパサパサして美味しくないなってイメージがある。
人が食えないから鳥に食わせようっていうね。
そういうことか。そんなら、なんか納得。鳥にでも、食わせてやれみたいなことなのかな。
そうね。それはそれで差別的ですけどね。
スコーン業界がまたこうね。
怒りますよね。
無理だよね、それは。みんなが喜ぶのはないよ。
なんか最近ちょっとこういうお肉関係のニュース目立ちますよね。どうなんでしょう、こういうのたまに聞くと、もしかすると日本にもこういうの来るかもしれないと思ったりしますけどね。
日本は多いよ、結構。
ねえ。
耳、なんだ、馬の耳に念仏とかもさ、そんな聞きたくないもの念仏を聞かせるなんて、みたいな、こう。怒られるかもしれない。
そうね。積極的に加害してるじゃないかと。うん、
もしくは、馬は頭がいいから分かってるよ、それぐらいと。念仏理解してます、みたいな。
聞かせるまでもないわ。
そうそうそうそう。いや、あれ、無駄って意味じゃないですか。馬はそんな理解しないんだから、みたいな。
もとも
と、ね。そうじゃありませんと。
はいはいはい。分かりきったことを教えるバカなやつっていう教えだった
ね。ああ、ね。
慣用句の方を置き換えるんじゃなくって、意味の方を逆転していくっていう。
それはいいかもしれない。そのが、面倒くさくなくていいんですかね。
そうだね。私たちはこう解釈してます。
釈迦に説法。
それと同じ意味だってことですよね。夫婦喧嘩は犬も食わないとかあるじゃないですか。
ああ。犬は何でも食うと思ってるってことか。
そうそうそうそう。こういうのは分かりやすいですよね。例えば犬は実はグルメだから、そんなバカらしいことは初めから相手にしないんだっていう。
ああ、はあ、はあ。犬側をあげると。
あげることはできますよね。
うん。
あと難しいところだと、用途苦肉とかあるじゃないですか。
おお。
要は見た目はいいけど、実際は劣ってることの意味ですよね。
はいはい。あ、でもこれはわかるよね。
うんうん。
そのブレンドが実は一番味が美味しいんです、みたいな。だからひき肉55とか73とかそういうのと一緒ですよね。ちょうど良いとこですと。
そう。
黄金比率と言い直しても良いですって感じで言ったんですか。
それはさ、
うん、
動物愛護団体側から受け入れるわけがないじゃないですか。
いや。せめて美味しいということの方がいいんじゃないですかね。
ああ、そうね、有効活用してくれと。
そうそうそうそう。
うん、もう落としちゃったもんはしょうがないからと。
うん。
いうことで、次から気をつけろよってことですね。
そうね。
タレコミいただきました。リリーザドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、テックインサイト。イギリス70歳男性、生涯アメリカ入国拒否の危機に。
おう。
イギリス、スコットランドに住む、ジョン・スティーブンソンさん70歳と、妻、マリオンさん71歳は、かつて旅行で訪れたニューヨークに、12月3日に再び訪れる計画を立てました。
うん、
夫妻は、ユナイテッド航空を通して、2000ポンド、約28万7000円の費用を払って、フライトや宿泊、移動手段を予約しました。
うん、
ところが、ジョンさんは、米国国土安全保障省により義務化された米電子渡航認証システムエスタのビザ申請フォームでテロ活動やスパイ行為、破壊行為、もしくは大量虐殺に関与したことがあるかという質問に誤ってイエスをクリック。ビザ申請は却下され、テロリストとして認識される羽目になりました。ミスを知ったジョンさんは間違いを正そうとアメリカの出入国管理局に電話してパスポートの詳細を伝えるも、調査をしたエスタのスタッフからはあなたはテロリストだと言われ途方に暮れてしまいました。ビザについては新たにオンラインで申請し、一旦認証されれば費用100ドルを払ってロンドンのアメリカ大使館に予約を入れて職員と1対1の面接を行わなければならず、もしジョンさんがテロリストでないことが証明されれば再びアメリカへの入国を許可される可能性もあるということです。まあこれ間はしょりましたけど、
うん、
まあなんやかんやでキャンセルはできるかもしれないと。
あ、
フライトの代金だけは返せるかもしれないと。
ああ、なるほどなるほど。
だけどそのやっぱそのビザの方はねちょっと簡単にはいかないぞということらしいんですよね。
いや、これね、おかしいよね。
おかしいですよね。
その質問がおかしいもんだ。
そうそうそう。
はいはないよ、普通のテロリストは。
正直だよね。
だいぶ正直なテロリストだよね。
普通こういうのって、したことがないイエスっていうチェックじゃないですか。
はい。
それをイエス、ノーで答えさせるっておかしいですよね。
なんか質問を変えるべきだよね。
はいはいはい。
そうそう、なんか絶対、むしろ、ちょっと驚いたんじゃない？あれってさ、全員、テロリストも含め全員がいいえって言うわけじゃん。
そうだよね。
初めてイエスって言った人がいたもんだから、大注目集めちゃったわけでしょ、多分。
来たぜと。
うん、
こいつはテロリストだと。
そう。だって自分が言ってるんだからっていうさ。
これが証拠ですと。
そう。確かに自分で言ってるからねってなるけど。
そうだね。
だから質問がさ、もっと心理テストみたいなやつにして、テロリスト気質があるかどうかを判断してもらいたい、
ね。はいはいはいはい。免許取るときの試験みたいなやつね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
向いてるかどうかみたいなやつ。
なんか自分の、例えば、あなたは、カレー派ですみたいな。
はいはい。
で、昼ご飯をなんか友達とする、なんかラーメンって言ってる子供、友達にカレーを強く勧めるかみたいな。イエスみたいな、そういう。
そうだね。うん、そっからこう、実はそれが統計的に。
そうそうそうそう。
うん。気質がわかると。
自分の主張を押し通すタイプだな、とかさ。
はいはいはいはい。それは我が強いだけじゃないですかね。
いやいやいや。とかね、
うん。うん。いろいろそれ組み合わせていくとどうやらっていうことがわかる。
そうそうそうそう。この絵は何に見えますかみたいな。
カレーかなみたいな。
そう。
12月10日、女性自身、
うん、
サンタなんていないと叫んだ男、教会で逮捕。
おお。
アメリカ・テキサス州クリーバーン市の教会で8日、サンタなんていないと叫んだ男が逮捕されました。
うん、
教会では、サンタと朝食をというイベントを開催していて、そこに男が押し入り、サンタクロースと楽しく朝食をとっていた子供たちに対して暴言を吐いたということです。通報により警察が駆けつけて連れ出そうとしましたが、男は居座りを決め込み、退去命令を複数回にわたって無視したため、不法侵入で逮捕されたということです。
まあ、良くない。クリスマスには暗い思い出があるのかもしれないね。
そうね、本人としては。
そう。
それに踊らされた反省だったんでしょうね。
そう。多分ね、元サンタだと思いますよ。
お、
サンタクロースのなんか仕事をしてたんですよ。
なるほど、なるほど。
で、首切られたもんだから。サンタなんていらないんだよ、俺を見ろよっていう。
そうだ、そうだと。
うん。
あんな非正規労働やってられるかと。
そういうことなんじゃない？
大体年に1回しか出番がないぞと。
食べていけるわけないだろうと。
なんだこの年収はと。
だから、サンタなんていないっていうのは、
はいはい、
プロのサンタなんていないってことなんじゃないですか。
あ、そういうことだね。
みんなあれ兼業だよみたいな。
サンタだけで食ってるわけがないんだと。
そうそうそうそうそうそう。うん、だからそこに座ってるそのサンタも、はいはい、教会に来たサンタも、本当はそんな、どっかで働いてんだよ、いつもはっていう意味なんじゃない？
お前電気屋だろと。
そうそうそうそう。これは夢を壊してるんじゃないと。現実を伝えてるんだって、
ね。世界中のサンタはみんなパートタイムだと。
そう。
うん。そういう意味ではサンタはいないんだと。
そう。
いうことですね。12月10日。テレビ西日本、ひったくり被害は嘘、38歳男性、
うん、
福岡市の男性38歳は今年10月、路上で2人乗りの原付バイクに現金およそ1万8000円が入ったバッグをひったくられたとして警察に被害届を出していました、
うん、
しかし今月8日、警察が男性を署に呼んで詳しく話を聞いたところ、男性が嘘でしたと切り出し、ひったくりの被害が嘘だったことが分かりました、
うん、
警察の調べに対して男性は、持っていたお金を紛失した。奥さんに言うと喧嘩になるから嘘をついた。などと説明しているということです。警察は軽犯罪法違反の疑いでさらに詳しく調べています。ということですね。
警察よりも奥さんが怖いと。
怖い。
すごいね。だから、も、こんな取り調べじゃないんでしょうね。
そうでしょうね。
非人道的な取り調べが繰り広げられるんですよね。
もう警察の取り調べなんか目じゃないと。
そうそう。
うん。ガンガンライト当てられてるうちはマシなんだと。
そう。そういう判断があったとしか思えないよね、これ。
そうだね。非常に前時代的な取り調べが行われるんでしょうね。
これはすごいね。
すごいですよ。もう取り調べっていうか拷問ですよね。もう小指がだんだん短くなっていくぐらいの取り調べが。
これはすごいね。ちょっと、なんというか、警察もそっちに目を注目して、ちょっとこう家を見に行った方がいいじゃないですかね。大丈夫かと。
別件でね。
うん。
うん。DV の疑いで。
うん。いや、ありますよ、これ、ね。
たかだか1万8000円ですよ、被害としては。
で、ただ、それこそそのさ、警察に言わなくたってさ、ひったくられたとか言ってもいいのに、
あ、
それじゃあ許してくれないってことでしょ。
そうだよね。お墨付きがないと。
そう。それがすごいよね。
そうだね。何かしらこう正当な言い訳がないと何も通用しないんでしょうね。
それってすごいよね。
お前の言い分は全て信用ならんっていうことですよ。多分マジで鬼なんでしょうね。
すごいよね、これ。
鬼嫁でしたね。
警察もちょっと気の毒に思うんじゃないんですかね。
ね。実態が分かったらね。
うん。
お咎めなしになるかもしれないね。でもそれで帰ると大変じゃないですか。
だからもう逮捕してくれ、俺をってなるから。むしろ。
そうだね。
うん。
保護だね。
そう。
では不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。12月5日北海道午後2時50分頃、歩道上で小学生に体をさわさわ動かして笑いながら近づく不審な男が現れました。
なんですって？
さわさわっていうね。
どうやって動かすんですか？
さわさわさわさわしてたんでしょうね。
すごい表現すぎてよくわからん。
もう子供からすればそういう風にしか見えない、表現できない動き方だったんでしょうね。
それは、お化けじゃないですか。
ああ、そうかもしんないね。
なんか実体が揺らいでいるみたいな。なんか境界線がぼんやりしている。
見間違いかなっていうね。
さわさわしてるんですか。
もう見えづらかったのかもしれないね。
それはもう霊魂のもん、霊魂とかそっちじゃないかな。
もしくは残像ですよね。なんかもっと実は大きく動いてるんだけど。
そこだけが見える。
動きの始まりと終わりしか見えないんで、さわさわっていう感じにしか見えない。
達人級だね。
ですよ。もしかしたらその間に隣の塀から柿を奪ってるかもしれない。だけどももう最初と最後しか見えないんでね。
すごいな、これ。
はい。12月5日、栃木県、午前10時30分頃、小学校の近くで不審者2名の目撃情報がありました。一人は身長170センチぐらいで、全身黒い服装、黒いキャップ、サングラス。もう一人は身長175センチぐらいで、全身白い服装、サングラスに白いマスクだったということです。
ツートーンな感じですけど。
ですね。二人合わせてっていう感じの。
オセロですみたいな。ちょっと。古いっていうか、今さら言えない感じのコンビですけど、ね、
ちょっと口に出しにくいですけどっていう感じの。
出しにくいよね。
はい。いずれソロになるんでしょうね。12月10日、北海道、午後2時10分頃、バス停の近くで児童が鼻歌混じりの男性に追いかけられるという情報が入りました。
うん。
以上ですね。
鼻歌混じりって。追いかけられるっていうのはどうなんだろう。
ご機嫌なのかどうなのかね。
って言って追いかける。
そういう感じですよね。ただただでこう、ご機嫌でひたすらスキップしてるだけかもしれなかったですね。
そうね。
うん、同じ方向に。
追いかけてるつもりはないのかもしれないけど。
かもしれなかったんですけどね。
うん、
か、ごまかしてたんでしょうね。
ああ。
うん。
あの、息遣いとかを。
そうそう。無言で追っかけるとやっぱ怪しい。
ああ、そういうことか。
そこで鼻歌ですよ。
口笛とかね。鼻歌とか。
そうそうそう。みたいな。ボーイミーツガールですけど。
いやいやいや、
12月10日、広島県、午後4時20分頃、帰宅中の女性が男に、足を踏んでくれ、もっと強く踏んで、などと言われる、という事案がありました。
それ、1回目踏んだんですかね。
でしょうね。ダメなんですよ、かまっちゃ。
ダメだよね、もっとがあるんだから、
うん。そうなんですよ。これはもう再現ないですから。
まあ、だから、ピンヒールとかで行かないとダメだね。
そうだね。一回で致命傷を。
う
ん、
そう。
もう足の甲に穴を開ける勢いでね。
もう次の言葉が出ないっていう、ね。
出ない。
うん、
その場でうずくまるぐらいのことをやらないとダメですよ。
そうです。
はいはい。で、カカカッと走って逃げましょう。
うん。
はい。そして、声かけ。12月1日、宮城県、午後0時頃。公園で子供と一緒に遊んでいた女性に対して、男が、お子さんいくつですか？僕もおしめしたい。などと声をかける事案がありました。
まあ、難しいよね、これね。
まあ男は60代ぐらいだったということですね。
自虐ボケですよね。
そろそろね。
うん。
うん。パンパスではない方を。
そう。
うん。
やっぱそこはちょっとこう、拾ってあげた方が良かったんじゃないですかね。
そうだね。一回乗った上でね。うん、でちゃうやろがいっていう感じでね。あ、確かにそうですよね、そろそろって感じ。
そうそうそう。しょんぼりしちゃったりするかもしれない。
そうね、うん、お前はパンパースじゃなくてライフリーだけどなっていう。12月4日、神奈川県、午後5時頃、帰宅途中の児童らが車に乗った見知らぬ男2人に、ガールたち一緒に遊ぼうなどと声をかけられる事案が発生しました。
すごいなこれ。
どちらも外国人風だという情報はないですね。
そりゃそうでしょうね、
はい、となると容疑者は
、まあ、まあルー大柴世代なのかな
になりますよね。ミーと一緒にカーでトゥゲザーしようぜっていうことですよね、これは。
懐かしいね。
12月5日、東京都、午後1時30分頃、路上で児童が下校途中、女に、背中に小鳥がいるよ、見て見て、と声をかけられました。
誰の背中なんだろうな。
自分のですかね。
今、くっついてるよ、みたいな。
ああ、そうね。かなりファンシー。ですね。
まあだから、ど根性ガエルみたいなもんなんじゃないですか。
そういう感じに見えなくもないですね。
踏んじゃったんですよ。背中から。
バタンといった時にね。
そう、
うん。
くっついちゃって。
ピヨピヨっていうね。
バックプリントでちょっと ね、アニメになりづらいよね。
ちょっとやりづらいですよね。
やりづらいよね。どっち目線かよくわかんないもんね。
飛んでっちゃいそうだしね。12月5日、大阪、午後4時40分頃、不審者が児童に近づき、なんちゃってと声をかける事案が発生しました。
ボケの部分聞こえなかったのかな。
そうですね。
ボケが、だけど、無言のパントマイムボケかもしれない。エスカレーターとかをやって、
降りてる風に見えて、
そうそうそう、なんちゃって。って
わかりにくいね。
窓とか拭いたふりをしてとかあるじゃん、
はいはいはい、壁がある風でね。
うますぎるとさ、
お、
気づかれないからなんちゃって言わなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうだよね。
最後、
うんうんうん、
壁がガラスがあったと思ってたらさ、
うん、
誰も驚かないんで、
はいはいはい、
最後にやっぱ言わないとね。
言わないとね、
うん、
前に出ればいいんじゃないですか、一歩。
あ、そっか。 そうだね。それに気づかなかったね。
もしくは、すごい分かりにくい、本当に、それ何がっていう感じのパントマイムだったんじゃないですか。
ああ。トイレマジックリンでトイレを掃除する男みたいなことだったかもしれない。
シュッシュッっていう。
何をやってるのか本当に分かんない。ね。
そして露出その他まとめて、12月4日、奈良県、午後8時30分頃。高校生2人が自転車で帰宅途中、
うん、
3名のうち1名の上半身裸の不審者に睨みつけられました。男は20代ぐらいで赤いブラジャー長ズボンだったということです。
うーん、3名のうちってちょっとよくわかんないけどね。
うち1名が赤ブラですね。
あと2名は何なんですか？スポブラですかね。一人だけおませになった女の子っていう設定。
なるほどね。
3人。
うん。部室かなんかで着替え中にね。
そうそうそう、そう。
何その赤いブラみたいな。
そうそうそうそう。大人の階段登るシリーズ。これ、パントマイムの一環じゃないんですよ。この後、なんちゃってですよね。
そうだね。
うん。
これはボケだ。12月6日、高知、午後7時40分頃。路上を歩いていた高校生が、全裸で佇む男を目撃。男は、見られたと叫ぶと、股間を手で隠して走って逃げたということです。
ええー。珍しいね。
ね、
見せたくはないっていうタイプ。
ですね。スリルだけは味わいたい。
でもこれ見られたっていうことによってさ。
はい。
ちょっとその不審者じゃなくなる、不審者としてまあレポートはされてるんですけど、
そうです
ね、見せる意図はない人なんだってなるよ、ね。
ああ、なるほどね。
本当は見せたくてしょうがないんだけど、見せておきながら、ああ、見られたって言えば。
ああ、なるほど。冤罪を主張できる。
そうそう。
そうそうだね。うん。そんなつもりはなかったっていう、アリバイのために言うわけだ。
うん。一体そこまでどう歩いてきたのかとか、そういうことはちょっとわかんないですけど。気づいたらみたいな感じにしないとね。
ああ、そうだね。
うん。
その場でキャーって言ってしゃがむみたいなことをしないとダメですよね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
うん。
テレポーテーションしちゃった感じだね。
そうそうそうそう。不可抗力で全裸にっていう感じに。
そうかそうか。
しないとダメなんでしょうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
エスカレートするふるさと納税がありましたけど。
ありましたね。iPad が特産品。
ちょっと中国な雰囲気がしてきたんですよね。
ああ、そう言われれば。
なんかさ、中国のさ、なんかそういうものになると、こういう感じでいきますよね。
そうだね。うんうんうん。
で、最終的に結構これ、中国の、ね、よくあるあれでは、何かがエスカレートすると、
うん、
ストリップが始まります、ね。
葬式でね。
葬式人集めようとするとストリップができるぐらいだから。
始まっちゃうらしいですからね。
そろそろ危ないですよ。
ちょっと見張ってないとね。
うんうん。なんかこう、うん、そっちに走る恐れがありますよ。
なんとポールダンスがみたいなことから始まる。
そうそうそうそうそう。ね、この市内在住のなんとかさんみたいなやつが、こう、ネットで見れるとかなっちゃうと。
なりかねないですよね。
課金システムみたいなのができちゃう。ふるさと納税課金システムができちゃいます、ね。
その場でおひねりを入れるとね。
そうそうそう、そう、うん。
さらにお得みたいなことになりかねないですよね。
現在ライブチャット中みたいなのができちゃう。
なんだよ、ゲストは見れねえのかよ、みたいな。
そうそうそうそう。どんどんふるさと納税しちゃいますから。
なんだよ、この FC2 って、みたいな。うん。プライベートチャットが始まりましたってっていうね。
そうそうそうそうそ
う。うん、
あれ、ありえるんじゃないかと思いますけどね。
もう行き過ぎが懸念されますよね、これはね。
深夜のね、ふるさと納税みたいなのが始まったって。昼間はなんか野菜とかなんだけど、夜は全然違うんだよ。
夜はアワビなんだよと。
そうそうそうそう。
ね。うん。まずは多分熱海の秘宝館あたりから始まるんでしょうね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。